理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第349回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月の最終週になりました。
週になりました。
はい。なので今日は3月の星空案内をいたします。
おー、
2月は早いですね。今年は29日まであるのかな。
そうですね、うん、そうだから3月と曜日がずれるんです。
はい。でいつもより1日多いですけど、
はい、
早いです。
高院ギャのごとし。
そうなんですよ。若くて遅く年取っちゃうよねって話ですよね。
ピュ
ー。
はい。
お便りの回で棚上げにしていた課題がありまして、はい、ですね、1月23日にいただいたメールで、kt@mark 富山さん、
はい、
という方から、番組の中でこの解説が甘いんじゃないかというのをいくつかいただきまして、うん、第328回で、上野恩賜公園の恩賜の由来ってちゃんと喋ってないんじゃないのっていうお話と、
お、
あとですね、第341回で、三毛猫の遺伝子の話題、
はいはい、
と、あと、343回の、お便りの回で、滑らかな平面の上を滑ってきた物体 A と静止していた同じ質量の物体 B が合体して動き始めた時の速度の問題などについてご質問がありました。
はい。
はい。ちょっとこの辺をオープニングでお話ししてっていいですか。
はあ、質問回の補足です。補足？
補足というか。
はい。
一番最初の、上野恩賜公園っていうのがありますけど。
はい。西郷どんがいるところですね。
そうですね。恩賜公園っていうので、
うん、
まあ、ある意味、こう、天皇から、払い下げられたというか、受けたまわったというか、っていう名前ですね。
はい。
なので、ずっと、こう、なんとか恩賜ほにゃららっていうと、
うん。
なんていうの？例えば、もともと、昔から天皇の領地だったところ、とかっていうのを、民間が使えるようになると恩賜ほにゃららになるんですけど、上野の恩賜公園って江戸時代に何があったかっていうと知ってます？
誰かの庭。
もともと、
はい、
上野の、あのあたりは寛永寺っていうのがすごく大きく、
あ、寺？
そうそうそうそう。今も寛永寺一部残ってるんですけど、すごく広くて、西郷さんがいるところから国立じゃないや、東京国立博物館の奥までずーっと寛永寺だったのね、うん。で、徳川幕府というか、徳川家の、お寺として、あのね、結構、吉宗が祀られるとかですね、たくさん徳川、歴代将軍が祀られてたりもするんですけど、うん、なので、まあ、ある意味、幕府というか、幕府直轄の、よく守られたお寺だったんですよ。つまり寛永寺だったんで、寛永寺が民間になっても恩賜公園にならないじゃないですか。
はい。寛永寺民間になっちゃったら、寺が民間になったら、そうですね、公園になったとしても、そこは門前公園、
まあまあ、寛永寺公園じゃないですか、ある意味。
はい。
で、東京タワーの下にあるのなんだっけ、
うかいた、うかいて、豆腐屋うかい。
大きいお寺あるでしょ？
知らない。あ、近くに。
増上寺か。で、あそこも、公園になってますけど、あそこは恩賜公園じゃなくて、あそこの公園はなんだっけ？
わかんない。
東京タワーの下に、下というかすぐ近くにある、
うん、
大きいエリアは、増上寺と、一緒になっていて、芝公園っていうのかな。
ああ、ほうほうほうほう。
なので、 ただの上野公園になっても良さそうなんですけど、上野恩賜公園ってことは、
うん、
こう天皇陵からこう払い下げられたっていうので、いつそうなったかっていう話をちょっとします。で、そもそも、大きいお寺だったのになんで公園になっちゃったんだっていうところからなんですけど、
はい、
まずですね、まだ明治になる前、慶応4年、1868年、
はい、
1868年だともう明治元年、まあいいや、ですね、慶応4年、1868年に、
はい、
上野戦争っていうのがありまして、
はあ、
その上野戦争っていう、幕末なので、旧幕府軍と、
うん、
薩摩藩、長州藩を中心とする新政府軍が、うん、当時江戸で戦うわけですよ。
はい。
その戦場に、なったんですね。
寺が。
あ、そう、寛永寺が。
ほう。珍しいですね。でも珍しくないの？寺が戦争に使われるの。でも場所が広かったのか。
なんで寛永寺が攻められちゃったかっていうと、江戸幕府直轄のお寺で、何人も、将軍が祀られている場所でしょ？
うん。
で、っていうのもあって、寛永寺に旧幕府軍が、陣を、張ったわけ。つまりそこで守りを固めたの。江戸城だけじゃなくて。で、そこに攻めるっていう形になって、要は、旧幕府軍がそこにいたんで、そこを、薩摩藩が攻めて、もともとお寺だったところ、つまり寛永寺だったところを戦場にして上野戦争っていうのが起こって、そこで、はい、寛永寺の、いろんなものが壊されたりしたっていうのがあって、
うん、
なので、ある、大半、半分ぐらいか、が、戦の後、戦場後になっちゃうの。
建物とかも壊されたってことですか？
そうですね。いくつかは残ってるんですけど、多くの建物が壊されました。
じゃあ、本来だったらば、寺の敷地内でいろんなものが、建物とかいろんなものがあったのが、だだっ広い広場になっちゃったわけですね。
そうですね。荒れ地になっちゃったんですよ。
うん。
ですね。東映山とか、いくつかの本堂、本坊、多宝塔などを焼失っていう風に、うん、書いてあるんですけど、慶応4年ね、1868年。うん、で、で、明治維新が起きて、明治6年に、そこを上野公園にしますっていうことで、公園用地になるんです。だから、明治の前半は、上野公園になるんですね。うん、
はい。普通に、公園になった。
普通の公園になるんですけど、
うん。
これがですね、あ、それであれですよ、西郷さんが建てられたりするわけですよ、あとね。
それは上野公園の時に西郷さんが建ったの？
確かね、上野公園の時に建ってます。
うん、
で、明治23年になって、公園地が、皇室の御料地となって、宮内庁の管轄に置かれるっていう風に、なるんです。だから明治23年に、召し上げられちゃう。
公園が。
そう。っていうのが起きて、とはいえ公園としては続いてんのね。
じゃあ、公園だけど、管轄が宮内庁っていうだけで、他の人は一緒に入ることは入れたわけですか？そう。普通に公園として。
そうです。
ほう。あ、利用はできで、じゃあ別に、下々の人にとっては何も変わらないんだけど、公園の管理が宮内庁になったと。
そう。
はい。
明治23年になって、
うん。
宮内庁になり、その後、1890年ね、それが、ね、1898年に西郷隆盛像の除幕式が行われています。うん、そんで、1924年。
はい。
大正13年になるのかな、うん、なので、さっきの、御用地というか、天皇陵というか、宮内庁管轄になってから、はい、34年経って、
うん、
東京市、その当時ね、
うん、
に払い下げ。で、この時に恩賜公園になったわけ。
じゃあ、もともと公園があったのを、管轄が宮内庁、まあ、天皇陵になっ で、それがまた、
払い下げられて、東京の、とのものになったんで、恩賜公になったっていう話で、なんとなくこう、伝統的に天皇陵だったところが、払い下げられたっていうのと、経緯が違うと。
なので、もともと寺で、
あ、そうそうそうそう。
次に公園で、次に召し上げられ、次に払い下げられたと。
そう。で、例えば、浜離宮とかっていう、
はいはい。
公園があるじゃないですか。
うん。でも離宮だから、まあ、本当に、邸宅跡ですよね。
そう、あそこはね、まあ、邸宅もあったし、狩りをする場所とかもあったし、
うん。
とかっていうのがあってですね、そもそも、天皇陵の期間が長いんだけど、それに比べると、うん、上の恩賜公園は恩賜ってついてる割に、
うん、
二十何年、それも明治の後半から大正にかけて、召し上げられて払い下げられたんで恩賜公園になったっていう、
うん、
言われが恩賜公園の恩賜になってますと、
はい、
いう話でした。はい。で、もう一個。
はい。
ちょっと猫の遺伝子の話は、結構細かい話で、これは割愛させてください。
はあ、
で、大事なのは、
うん、
二つの物体がっていうのがありまして、これをですね、そもそものそもそもは、いや、メールのお問い合わせだったんですよ。343回。
はい。
343回は、ですね。2019年の12月6日に、寺見さんからいただいた、
はい、
メールがありまして、滑らかな水平の床の上で、等速運動していた小物体 A が、うん、同じ質量の静止している小物体 B に衝突して合体しました。運動量保存のにより、衝突前の前後で速度は半分になります。ところが、運動エネルギーも半分になるのですか？失われたエネルギーはどこに行ったのでしょうか？っていうふうに、もらいました。で、これについてちゃんと答えてないんじゃないかっていう、はい、
なるほど。そもそもがそれです。質問が来て、
はい。
それに対して、もうちょっときちんと答えてよっていう依頼がもう一つ来たわけですね。
そうです。
はい。
で、こちらに答えますけど、
うん、
まず、滑らかな水平面で、物体が2個あって同じ重さですと。同じ質量で、はい、物体 A が、うん、ある速度で進んでいて物体 B にぶつかりますと。
うん。
まあ、問題として、
あ、そうそう。ぶつかったと。
で、エネルギー保存の法則と運動量保存の法則っていうのがありまして、
うん。
エネルギー保存の法則っていうのは、物が動いているときには運動エネルギーっていうのを持ってますと。
はい。
二分の一 MV 事情って言って、M が質量ね、はい、V が速度、はい、っていうのがあるんで、はい、これを計算するとね、
はい、
今言った A と B がぶつかって速度が半分になると、
うん、
エネルギーは減ってしまうんです。元の、なんていうの？物体 A が持っていたエネルギーと、
うん、
物体 AB がくっついて速度が半分になった、ものでは、実は速度が半分になった方がエネルギーが少ないんです、運動エネルギーが。
ほう。
で、どうなっちゃうの？っていう質問です。
どうなっちゃうんですか？
で、これは半分になるんですけど、
うん。
これ高校生かな？中学生かな？どっちでやるんだ？A っていうのと B っていうのはぶつかりますと。
はい。
で、男性衝突。
女性？
弾む方の男性ね。
はい。
ボヨンボヨン。
ヨヨヨヨ。
そう。
え？
っていうのがあって、
はい。
エネルギーが 100%、運動エネルギーが、A が持ってる運動エネルギーが、物体 B に伝わると、
うん、
質量が同じなので、物体 B が元の A が持っていた速度で動き始めるんだけど、
うん、
物体 A は止まってしまうと。まあまあ、ビリヤードとかで、ゴロゴロゴロって転がっていって、カツンってぶつかると、
はい、
同じ重さのボールで、動いていたやつが止まって、うん、止まっているやつが動き始める。
はいはいはいはい。白い球がそうですね。
はい。
うん。
まあまあ、あれは、男性衝突に近いんですけど、
あれは一応その白い玉が持っていたエネルギーがそのぶつかった玉に乗り移るっていう言い方変だけど、そっちの方に移行して、
そうです、ガツンってぶつかった時にそこで力が働いて、
うん、
A には止める力が働いて、B には動かし始める力が働いて、そこの力が同じで、
うん、
A が静止して B が動き出す
と。で、まあ、ビリヤードは、まあ、フェルトみたいなところでやるので、まあ、摩擦があるので、最終的には止まりますけど、摩擦がなかったとしたら、同じスピード、同じ運動量で動き始めるんですか？
あ、そうです、そうです。
おー、なるほど。で、本当に、一番初め白い玉が持ったエネルギーが、ぶつかった玉に乗り移るわけですね。
そうです、そうです。
はい。
乗り移るっていう言い方もあれば、弾き飛ばしあって、A には止まる力、B には動かし始める力が働くと。
はい。
で、A と B が一緒に動くっていうことがなんで起こらないかっていう話なんですけど、A と B が一緒に動くってことは、さっき言った、ガツンってぶつかった時に A を止める力っていうのが、たくさん働いちゃうと、A は、止まっちゃうんですよ、
はい、
でも A と B が同じ速度で動くっていう風にしなきゃいけないわけ、この実験では、はい、
うんうん、
で合体するから、
はい、
で、合体して動き始めるには、A を止める力は、速度が半分になるぐらいまで止める力で B を、動かす力が、さっきの半分ぐらいの力で押し出すっていう力になるってやると合体して動き始めるんですけど、
はあ、止める力と弾き出す力が同じというか、1っていう運動量で来たやつが1という運動量で押せば動くと止まるだけど、 0.5 の力で押せば残った 0.5 で一緒に動くわけですね。
ね、
なんだろう、なんかちょっともう言葉で難しいな。
それを、非弾性衝突って言って、
うん、
一緒の力で動き出して合体するっていうことは、
うん、
エネルギーが全部保存されていれば、
うん、
スピードは半分じゃなくて約 70% まで落ちるんですけど、
70% まで落ち、 50% に落ちるわけではなく 70% に落ちるんですか？
そう、それは、エネルギーが2分の 1mv 事情で m が2倍になった時に v がルート2分の1にならなきゃいけないんで 70% なんですけど、その時に合体するっていう時に物理現象でいくと、うん、そこでエネルギーが消費されて
合体にですか？
そうです、
合体する行為そのものに、はい、
それは弾性衝突じゃなくて非弾性衝突っていう言い方をして、もう少し言うと完全に合体しちゃうやつは全くもって弾き飛ばし合わない、
うん、
くっついちゃうね、
うん、
っていうところに使われるんで、合体して一緒に動き出すっていうところにエネルギーが使われるので 70% になる、エネルギーで言うと 70% で動き始めてもいいところを合体するっていうところで、熱エネルギーで使われて、同じスピードで動き始めてというか、合体した一つになって動き始めてスピードは元々の半分になるっていうのが、物理学的な答えになります。ただ、なんていうの、ゴロゴロ転がるっていうやつが合体してゴロゴロ転がり始めるのってすごい大変なんで。
まあそうですね。円というか球というか、合体してまたそれにならなきゃいけないとか。
そう。なので、浮いてるものが2個くっつくっていうイメージの方がわかりやすいはずで。
磁石は？車と車が、磁石がついてるものがぶつかって磁石で引き合いながら一つの塊として一緒に行く。
それはね、磁石と磁石が持っている、
そこにもう一つ力が
出てきちゃうの。そうなんです。そうだから、接着剤、両面テープをくっつけた、
うん、
その浮いてるものがヒューって滑ってって、
うん、
何かにガツってぶつかってテープでくっついたまま一緒に動くっていうのを考えたときには、テープの方で、くっついて離れて、くっついて離れてっていうのがそこで消費されて、同じスピードで動くときには、そこにエネルギーが使われるんで、スピードが半分になります。
外から見た動きとしては、くっついて動いてるけど、実際はそこには、 ぶつかって反発して離れようとする力でもくっつこうとする力っていうので、
そう。
そういうのが働いてるわけですね。見えないだけで。
そうです。っていうことでした。
はぁ、
あ。はい。で、もう一通、はい、同じようなメールをいただいていたはずで、2月15日にラジオネームまたべさんからも、同じ、質問をいただいています。で、またべさんからは、しっかり、式を、運動量保存の法則と、エネルギー保存の法則で、説明があって、不思議だと思ってましたっていうのをいただいたので、
はい。
はい。ということで、エネルギーは保存されて、いないというか、熱エネルギーになって合体するところに使われているはずです。
合体っていうところがミソですね。
そうですね。男性、衝突をすると、それが使われなくて、
うん、
質量が同じだったら、ぶつかった方の、さっきので言うと白い球は止まって、ぶつけられた方が動くという形になります。う
ん、
はい。ということで、
なんかビリヤードが置いてある家は、すごくお金持ちなんですよね。
っていうか、やっぱり、スペース
ビリヤード台自体、まあスペースもそうだし、ビリヤード台がその本当に競技でやるとしたら、結構その水平とかそういうものが難しいというか厳しいらしいんですよ。設定が。
なんかそれを競技であるにはそうでしょうね。
そう。だからそれがしっかりと置けるような家っていうと、お相当のお金持ちじゃなきゃ無理らしいです。で、何かに書いてあった。
そうですか。それはビリヤード。
温泉旅館になんかビリヤード置いてあったけどね。
それはお客さんが来るからでしょ。
そうですか。
はい。卓球台が家の中にあるうちも結構余裕があるうちだと思いますよ。
あ、そうなんだ。でもほら、卓球台はさ、テーブルのところに、なんかネットだけ。まあね、もともとあれテーブルテニスでしょ？
ほら、ビリヤードも同じで、おもちゃのビリヤードと競技のビリヤードは違うでしょ？
はぁ。
だから、競技ができる卓球台はなかなか大変ですよ。
あ、そうなんですか。普通パカって折りたためるじゃないですか、体育館に置いてあるやつ。あれじゃダメ？
あ、まあ、あれでもいいですけど、水平見たりとか、あとは、選手が動き回れるスペースを取るのはなかなか。
そうね、結構あれハードですよね。
ハードです。
卓球。
はい。ということで。
体視力も大変そうだ。
はい。フォローアップでございました。
はい。
本編では3月の天文現象を解説していきます。
さらっといきましょう。
はい。では今回も、天文現象のお話をしたいと思います。
はい。
配信しているのが2月の28日です。で、収録している時にはまだ新月の手前なんですけれども、うん、まず、月の話をしていくと、
うん、
2月の24日が新月。で、3月の10日が満月になります。で、新月は3月の24日ですね。3月の24日は、旧暦でいくと3月の1日かな、
うん、
はい。になっています。今回、月面 X は3月3日の上限の時には見えないんですが、一応、次の上限が4月の1日で、
はい、
予想では3月の31日の夜10時ぐらいに月面 X が見えるんじゃないかと予想されています。
お、いい時間ですね、はい、時間としては。
そうですね。確か前回の、月面 X が、見やすかったりとか、観測しやすかったりする高さじゃなかったっけな。この時も少し、高度、見かけの高さは高いはずです。
はい。
はい。あとですね、3月というと、春分の日があります。
はい。
春分の日は、3月20日、20日、春分点を通過するのが、お昼、というか昼間の12時50分になります。
なんかいいですね。真ん中の日に、真ん中の時間ぐらいで。
うん。
真ん中になると。
宇宙の中で、どっち方向って時に、 春分の方向っていう時がありまして、これは春分の日、春分天に達した時に、はい、地球から太陽の方を見た時が、春分の方向になります。
はい。
で、この時に、春分なので、地球の地軸の傾き、
はい、
っていうのは、必ず傾いてはいるんだけど、太陽に対して、太陽に対して垂直になります。
はい。
ですね。夏至っていう時は、北半球が太陽に対してお辞儀をしていて、北極がずっと太陽のが光が当たりっぱなし。
うん。
南極は真っ暗。真っ暗でもないか。はい、で逆に冬至の時には南極側がずっと太陽に当たっていて、北極が隠れてるっていう状態。で、春分と秋分っていうのは、真横から当たる。要は、地軸は傾いているけれども、太陽から見て、北極も南極も、ギリギリ見えてるっていう状態が、春分と秋分になります。
はい。
春の時が、春分というところで、そこを地球が通る日に、春分の日という名前にして、日本ではお休みと。はい。で、惑星の動きの話をします。
はい。
金星、宵の明星がよく見えてるのは皆さん、
すんごいギラギラしてますよね。
ギラギラしてますよね。
うん、なんか、うん、あれは本当金星だよねと思いながら、なんか、すごく目立ってます。
そう、あれ星だよねって思うよね。
そう。飛行機、いや、でも動いてないよねっていうぐらいギラギラ見えてます。
ね、マイナス4等ぐらいなのかな、今。
すごい。
なので、とても明るいです。
はい。
で、金星が、ずっと宵の明星として、4月の25日か、
うん。
ごめんなさい、3月の25日に、東方最大理学って言って、地球から見たときに、金星が太陽から一番離れて見えます。
はい。
東方っていうぐらいだから、太陽が
高度としては高いってことですよね。高いところに見え始める、見えやすい、長い時間見える、太陽が沈んでからも、
そうです。
長い時間見える。
昼間太陽が出てるときに金星はそこから東側に一番離れて見えるんで東方最大理学ね。
はい。
なので沈むときには上の方にというか、
うん、
時間が戻る方向の方に、一番離れて見えるんで、うん、夕方一番長く見てられるはず。
はい。
っていうのが、まあ、東方最大理学で、一応ですね、46度ぐらい離れて見えるそうです。
ほう、結構。
なので、
ね、90度の半分、45度ですもんね。
で、この日は多分ね、太陽が沈むのが何時ぐらいだろうな。5時50分ぐらいです。
はい。
夕方の。うん。で、そこで、金星が夜9時過ぎまで、もしかしたら10時近くまで、見えるということになっているので、明るい金星が楽しめるんですが、
はい。
この時が一番明るいわけじゃなくて、
うん。
金星が一番明るくなるのは4月の28日。金星最大高度マイナス 4.5 等星っていうのになります。
ほう。
で、ちょっと立体的に説明をすると、地球があって、春分の方角に太陽があるっていう話をしました。
はい。
金星は、それに対して東方最大理学なんで、地球と太陽があって、うん、地球は太陽の周りぐるぐる回ってますよね。
はい。
金星は内側を回ってます。で、北極側から見ると、時計と反対回りに回ってるのね。
うん。
だから、太陽を時計の真ん中にすると、地球が6時の位置にあって、
はい。
いいですか？
うん。
で、時計と反対向きだから、5時、4時、3時、2時っていう方向に回ってるのね。で、今、この時に地球はほぼ春分点の近くにいるから、6時ぐらいのところにしましょう。どこでもいいんですけど、
はい。はい。
で、3時ぐらいまで行くと夏至で、12時のとこまで行くと冬至で、あ、じゃあ2人、秋分で、9時のとこに行くと冬至と。
はい。
で、金星は、地球から見て、太陽にの方向から、一番左側に見える。なんとなく言うと、9時の方角に、金星があるんですけど、
はい、
最大理角なんで、9時から8時に行くところぐらいが一番、地球から見て、金星が太陽から離れて見えるところになります。
うん、ほうほうほう。
で、
対角線じゃないな。接線か。接線方向か。
そう。なので、はい、地球から金星を見ると、右半分が明るくて、左半分が暗く見えるはず。
はい。いわゆる月と同じような感じで、太陽の方向が半分照らされて、後ろ側は暗いのを斜めから見てるわけですもんね。だから、円というか、金星の球体の円全部が光ってるわけではないと。
そう。この時には、ちょうど半月のように見えます。右側が明るくて、左側が暗い。
うん。はい。
いいですか？
はい。で、まあ、9時にあるとしたら、そうですね、半月っぽく見えますね。
で、こっから、金星が地球の内側でどんどん地球に近づいてくるわけです。
うん。
なので、だんだん大きくなってくるんだけど、
うん。
太陽との関係でいくと、
太陽。地球側が影になりますね。太陽側が明るいから。
どんどん影になるんで、月の満ち欠けていくと、だんだん細くなっていくのね。
はい。
で、なおかつ、見かけの大きさが大きくなっていくんです。
うん。
だから、近づくけど、明るいところが少なくなってくるっていう状況で、
うん。
明るいのは明るいんだけど、
うん。
4月の28日まではどんどん明るくなるんだけど、
うん。
っていうのが起こって、
うん。
最大輝度、最大高度か、うん、が4月28日で、うん、もう少しすると、
うん。
今度は、細くなって太陽に近づくっていう風になります。
だけど地球からは、地球にはどんどん近づいていくので、あれ望遠鏡を使えば、その月の、月じゃない、金星の満ち欠けが見えるんでしたっけ？
見えます。
初めのうちは半月ぐらいだったのが、大きさが大きくなっていくけど、どんどん光ってる部分が細くなっていくのが、日々、観察できるようになるわけですね。
そうです
ね。で、それの大きくなり具合と、あとは、輝いてる部分、光ってる部分の、その、関係で、最大高度、最大輝度。
最大高度ね。
最大高度が求められるわけですね。
そうです。
近すぎてもダメだし、遠すぎてもダメだし。
近くて薄いのと、遠くて小さいのとのこ
う
せめぎ合いが起こるわけね。
面白いですね、それ。
細い金星も面白いんですけど、うん、望遠鏡で見るときに細い金星っていうのは太陽に近いので、
うん、
観測のときには十分に気をつけてください。
あ、なるほど、逆に。
そうですね。で、だんだん近づいてくるので、5月も後半になると太陽にとても近づいて、日が沈んだときにすぐに追っかけるように沈んでいきますので、宵の明星として見えるのは、5月の中旬ぐらいまでかな。5月の後半になるともう、気がついた時には沈んでるっていう状況になってしまうと思います。
はい。
はい。で、年の後半、今度は、金星は太陽の手前を通り過ぎて、反対側に行きますので、地球から見えるのは、今度は、夜明け前に金星が出て、太陽が追っかけて出るというふうになります。
はい。
はい。っていうのが金星の動き。
はい。
で、さっきにじゃないや。あれから行こうかな。他の惑星ですけれども、火星は夜中2時から3時の間ぐらいに出て、木星が、3時ぐらいに出て、土星もそれに追っかけて出るっていう状況なので、火、木、土が、すごく近い位置で、朝方、宵のうちに出て、東の空でだんだん昇っていって、朝、空が明るくなって見えにくくなるっていう状況になっています。
はい。
なので、火星と木星とかは、近くに見えて、3月20日の朝、夜明け直前とかだと、火星と木星がとても近づきます。 火星と木星が、1度以内まで近づくのかなっていうのがあります。
あれ、1度って親指でしたっけ？
親指よりも細いかな、
うん、
でも月よりは離れてるかな、月の直径よりは。っていう感じ。で、3月の、18日とか19日、
うん、
には、月もその近辺を動くので、火星と木星と土星は、10度ぐらいの範囲内にまとまってるんで、
はい、
月が3月の18、19、20ぐらいは、月と火星と木星と土星。
わお、豪華なコラボですね。
視野が10度ぐらいの双眼鏡とかだと同じ視野の中に見えたりします。
うん、おー、なんかギラギラギラギラして光ってそうですね。
ただ、
うん、
真夜中ではないので、少し、白みがかったというか、朝焼けの手前の少し明るくなった空に見えるっていう感じなので、なんていうかな。多分、暗めの星についてはもう見えなくなってる状態で、惑星だけ見える感じになるんじゃないかな。
はい。まあ見つけやすいっちゃ見つけやすいのか。
そうですね。
はい。
なので、一番の見どころは3月18、19、20ぐらいですが、その前後でも、火星と木星と土星は、近くにあります。
はい。
18、19、20は月がその近くを通り過ぎるので。で、月と、惑星の話をもう一個すると、金星がよく見えるって話をしたんですけれども、金星の近くを月が、近づくのは3月の28日、29日かな、
はい、
に近づきます。さっき3月の24日が新月っていう話をしたんですけれども、
うん、
3月の24日には月はほとんど見えなくて新月で、
うんうん、
25日、26日から細い月が、太陽の後ろを追っかけて沈んでいく。
あ、じゃあ結構見た目的には、細い月に、キラーンって一つの星ってなんか、よく絵に描く感じじゃないですか。
そう、なので、一番。
そういう、インスタ映えする。
望遠鏡とかって拡大しないとあれなんですけど、
一応。インスタ映えしない？
日本で言うと、3月28日の夕方？
はい。
が一番金星と月が近いタイミングです。
はい。
はい。なんだろうな。まあまあ近い感じです。うん、見たら絶対わかります。
はい。
はい、あとですね、月の現象で言うと、ヒアデス星団っていう、
はい、
星団がありまして、そこそこ有名なんですけど、
うん。
それが月に隠されるっていうのが3月の2日。にあったりします。お牛座の 3.5 等星の、星が、月に隠されて、
1時間ちょっとするとってくる感じですか？
そうですね。
ヒアデス星団食でしたっけ？
ヒアデス星団食ですね。で、わかりやすいのがお牛座の、これはエータかな？ 3.5 等星の、星が月に隠れるっていうのがあって、タイミングでいくと3月2日の夜中、10時、22時、20分から30分の間ぐらい。前も言ったかもしれないですけど、月に星が隠される？ん？
あってな。月に変わってお仕置きよ。
これって、日本の中の、例えば札幌と那覇とかでも、月に隠れる場所が大きく違うので。
ああ、ふんふん。
なので、場所によって、こう、入っていく場所、隠される場所とか、タイミングがちょっと違うので気をつけてください。
はい。
今回の、お牛座、エーター星の星食は、札幌から那覇まで、沖縄まで、全部のところで見られて、夜22時、20分から30分の間に見えなくなって、夜11時、23時、10分から、25分ぐらいに出てくるのかな？
細かな時間に関しては地域によって違うけど、ただ隠されるってことはみんな日本に関しては全国共通なわけですね。
そうですね。
はい。
はい。ということです。で、3月2日の宵のうちなので、 23時とかになると、うん、沈んじゃう頃なんで、星が突っ込むところ、
うん、
月に、っていうのは見やすいかもしれないですけど、月の裏から出てくるときには、とても高度は低いんじゃないかと思います。
じゃあ、開けてるところで見てみるようにしてくださいと。
はい。大牛座はね、V の字の、大牛座の頭のところが、わかると、場所がわかるんですが、まあ、この日は月が、に隠れるんで、月の場所が、その、大牛座の角のところです、うん、
場所、はい。はい。
になっています。あとは、そんなもんかな？一通り話した気がするぞ。
うん？
はい。そんな感じです。あと、星空はですね、夜、日が暮れると、冬の星座が、やや、西の方に行って、南に見えるのは、冬の星座の一角、双子座かな？
はい。
双子座が、真正面に見えて、西側に、冬の大三角とか、オリオン座とかがいる感じかな。で、今年だと、西の空には金星がよく見えていて、お牛座っていうのは、冬の大、大三角には入ってなくて、ダイヤモンド、6つ、
はい、
六角形に見えるやつの一番西に近いところがお牛座のアルデバランになるはずなので、
はい、
そんな感じに覚えておくといいんじゃないかと思います。あと、東から出てくるのは、獅子座乙女座っていうのが東から出てくる感じですかね。はい。そんな感じの、宵の空になっています。
はい。
だんだんね、星の輝き方っていうのが、見ていただくと、寒くて、乾いてる日と、春っぽい日で、星のキラキラの仕方とか輝き方が違うっていうのがわかるんじゃないかと思います。
はい。
冬の、こう、一等星が、なんていうのかな、こう、キラキラキラキラするっていう感じから、少しもやがかかったような落ち着いた感じの星座になるんじゃないかと思うので、その辺の変化も、3月には起きますので、
はい。
毎日星空を見てみてください。
はい。
ということで、星空案内でございました。今日こんな感じにしたいと思います。
はい。
そんなリカの時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp になっています。また、そんな理科の時間の姉妹番組、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間という、姉妹番組を、そんなプロジェクトというグループで、配信をしております。ポッドキャスト、または、有料音声配信サービス、audiobook.jp からお聞きください。audiobook.jp からの配信では有料ですけれどもおまけコンテンツがくっついております。また、過去の配信に関しては、sonnai.com、sonnai.com のウェブサイトから過去配信を聞けますし、そこにはですね、毎週、掲載している文字のブログ、ゆうなさんという方が書いていただいている、沖縄通信的だったり、ちょっと、個人的な興味の話だったり、
はい。
あとは、ファッション系の話だったり、旅行記だったりっていうのが、連載されていますので、そちらも楽しんでください。あと、そんなプロジェクトで検索していただくと、Twitter や YouTube のコンテンツも見つかると思います。そちらも遊びに来てみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、花粉、が出てくる季節になりました。
いやもう今年早いですよね。
はい。で、マスクが品薄な状態で花粉症の方は大変かもしれませんが、うまくね、工夫をして症状を抑える感じに過ごしていただければと思っております。
本当にもう早くてびっくりですよ。こうもう、はい、毎年2月1日に一応薬を飲もう。っていう風に決めていて、
うん、
で今年はちょっと忘れて少し遅くなってたんですけど、でも2月中に飲んでればまず問題はないって言い方変だけど、症状が出ることはなかったのがもう2月の中旬ぐらいからちょっと何日間か暖かい日があったら花粉飛んで、今もう多いとか赤い表示になってますからね、関東とか。
ということで私は今年も花粉に鈍感に行きたいと思います。
認めちゃえ。
いや、多分平気じゃないかな。
へぇ。
ということで、そんな理科の時間 B 第349回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。